今日のメッセージタイトルは、日曜が変われば生き方が変わるというメッセージです。神様がイスラエルの民に与えた十戒、私たちは礼拝にて毎週見ております。ここまでそのうちの最初の三つの戒めを見てまいりました。十戒は最初の四つ、すなわち今日お話しします四戒までは神と人との間に関することで、それ以降は人と人との間柄について触れていると言われています。今日は四つ目の戒めを出エジプト記からまず拝読させていただきます。出エジプト記20章8節から11節。安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神主の安息であるから、何の技をもしてはならない。あなたも、あなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、また、あなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は6日のうちに、天と地と海と、その中のすべてのものを作って、7日目に休まれたからである。それで主は、安息日を祝福して、聖とされた。これが今日見ていく御言葉であり、その中心聖句は、安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神主の安息であるから、何の技もしてはならないということになります。この4つ目の戒めほど、後に人間によって多くの解釈がつけられたものはありません。イエス・キリストの時代に生きた当時の律法学者はこの戒めを、安息日に働いてはならない、どんな仕事も一切してはいけないと受け止めたのです。こうなりますと、それでは働くということはどういうことであり、何が仕事なのだろうという議論になり、この4回には数多くの細かいルールが付け加えられるようになりました。例えば、このことゆえに、安息日に荷物を運ぶことは労働とみなされ禁じられました。そうなると、荷物とは何かということが考え始められ、安息日に我が子を抱くということはどうなのだろうという問いかけがなされるようになります。そして、子供は荷物ではないからいいだろうというところで落ち着き、しかし、それなら我が子が手に石を持っていたらどうなるのかというようなことが議論されるようになります。そうなると今度は、石とは何かという問いが出てきて、このことにはキリがなく、延々と議論がなされ、果てには紐を結ぶこと、火を消すこと、ランプを動かすこと、旅に出ること、これらは安息日にしていいのか、してはいけないのかということまでも議論がなされ、そのルールはどんどん増えていき、それゆえに人は自分で自分の首を絞めるようになります。そこには、喜びなどなく、実行が極めて難しい、重々しい義務感だけが残りました。そして、これらを守っている者たちは、守ることができない者たちを見下し、裁くようになり、神が、安息日を覚えてこれを聖とせよと言われた最初の意図からは、全くかけ離れたものになってしまったのです。覚えてらっしゃるでしょうか？第一の戒めの時にお話しましたように、この十戒は本来、人を束縛するものではなくて、私たちを解放するものだということ。この四戒も当然、 それに準ずるものであり、この戒めは本来私たちを縛り付けるものではなく、この四戒は私たちにはかけがえのない希望であり、喜びであり、魂と肉体に誠の休息を与えるものなのです。ですから、今日はこれらのことについてお話ししたく願っています。まず、最初に、安息日は希望の日だということをお話しましょう。なぜ安息日は希望の日なのでしょうか。イエス・キリストの時代、安息日は土曜日でした。しかしある日を境にユダヤ人クリスチャンの間で安息日が土曜日から日曜日になったのです。それはいつからなのでしょうか。そうです。その日はイエス・キリストが復活した日でした。弟子たちはその日こそこれまでになかった希望の日の始まりとして日曜日を安息日としたのです。思えば、このことは驚くべきことなのです。なぜなら、それまでユダヤ人にとって土曜日の安息日を守るということは何よりも大切なことでした。今でもイスラエルに行きますと、この安息日はユダヤ教徒の生活の中に浸透しており、彼らは金曜日の夕方から土曜日の夕方までは特別な時としています。かつて一人で3週間ほどイスラエルを旅した時、金曜から土曜の夕刻まで何をしたらいいかということで頭を悩ましました。なぜなら、ユダヤ人の経営する店は閉まり、公共交通機関は止まってしまい、エルサレムは静まり返ってしまうからです。すでによく知られていることですが、聞いていた通り、その日にはエレベーターが各階停止する全自動運転になるということは、今でも本当の話です。その理由は、エレベーターのボタンを押すことにより、スイッチ内に火花が飛び点火する、すなわち火を起こすことを避けるためです。ボタンを押すことは、火を起こすことであり、それは安息日にはしてはならないこととされているのです。安息日のイスラエルは、万事こんな感じです。限られた旅程の中、この一日を空白にするのはもったいない。そのような状況で、キリスト教徒の私が楽しめることはあるのか、いくつかのことを見つけました。それは、その規定とは無関係のアラブ人街を散策したり、その日にはベツレヘムやジェリコというパレスチナ自治区に行って一日を過ごすということでした。このように、今でもユダヤ人にとりましてこの安息日はとても大切な時なのです。その安息日が変わってしまうということはおよそ考えられないことでした。しかしイエス・キリストの復活を目の当たりにした者たちは、身に危険が及ぶことも承知の上で、それまで数千年来ユダヤ民族が守ってきたその聖なる安息日を土曜日から主イエスが復活された日曜日に変えたのです。皆さん、ご存知のように、イエス様が十字架にかけられた金曜日から日曜日に至るまで、イエスの弟子たちはエルサレムにある隠れ家のようなところに鍵をかけて閉じこもり、恐れに支配されていました。自分たちの希望の星であったイエス・キリストは十字架にかけられ、もう自分たちと共にいなかったからです。イエス様は死んだのではなく殺されたのです。そして、 その殺意は弟子である自分たちにも向けられるかもしれないという恐怖があったからです。これから俺たちはどう生きていけばいいのか。恐怖と不安に包まれた思いとともに彼らは息を潜めていたのです。しかしその彼らはその日曜日にイエスが復活されたことを知るのです。復活のイエスに出会ったのです。このイエスの復活は彼らにそれまで考えたこともなかった希望を与えました。イエスが天に昇られるときに彼らにこう言われました。見よ。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。この言葉はイエス・キリストが死を打ち破り復活したからこそ語られた言葉であることは言うまでもなく、この言葉は文字通り彼らがそれからの生涯にいかなるところを通ることになっても揺るぎない希望となったのです。このことが起きて以来、毎週巡ってくる日曜日は彼らにとって特別な日となりました。いつも日曜日になるたびに彼らは、この日は主イエスが復活された日なのだ、主は世の終わりまで私たちと共にいるのだということを思い起こしたことでしょう。日曜日が来るたびにキリストが共におられるゆえに、もう恐れることはないことが彼らの変わることがない希望となったに違いありません。私たちの一週間にはいろいろなことが起こります。そのほとんどは単調で平凡な日々です。しかし、時に肩を落とすような日や、打ちのめされてしまうような日々、恐れや不安に包まれてしまうような時を送ることもあります。しかし、主の日は、毎週、巡って、来るのです。日曜日を迎えるということは、ああ、また日曜日がやってきたよというような、ことではないのです。たとえそれがどんな一週間であっても、キリストにある希望を取り戻し、新しい一週間に向き合うことができる、それが私たちの安息日、日曜日なのです。主にある皆さん、それが今日というこの一日なのです。皆さんは今日、このキリストにある不動の希望を確認し、そこに立って、これからやってくる一週間に向き合っていますか。二つ目のこと、それは安息日は喜びの日であるということです。先ほど読みました出エジプト記20章11節には、なぜ主は私たちに安息日をお与えになったのか、その理由が書かれています。主は、6日のうちに天と地と海と、その中のすべてのものを作って、7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して、聖とされた。出エジプト記20章11節。創世記を見ますと、神様は6日をかけて天地万物、また人間を創造されたと記録しています。そしてそれぞれの創造の1日が終わるたびに、神はご自身がその1日に創造したものを、すなわち光や陸や空や食物、動物、月星を見て、よしとされたと創世記の1章には書かれています。そして、その創造の最後の一日、すなわち第6日目には、創世記1章31節、 神が作ったすべてのものを見られたところ、それは甚だ良かったと聖書は記しています。こうして、神の創造の6日は終わります。それでは、7日目に神は何をしていたのでしょう。創世記2章の1から3、こうして天と地とその万象とが完成した。神は第7日にその作業を終えられた。すなわち、そのすべての作業を終わって、第7日に休まれた。神はその第7日を祝福してこれを聖別された。神がこの日にそのすべての創造の技を終わって休まれたからである。神は天と地と万象の作業が終わった後の7日目に休まれたのです。神は7日目にご自身が6日かかってお作りになったものを見て、甚だよくできた被造物を大いに喜び、それを祝福されたのです。皆さん、お気づきですか？その創造物の中に、私たちもいるということ。すなわち、私たちの日曜日は、この日曜日は、神様が素晴らしいと言われた世界を、私たち自身を喜ぶ日なのです。しかし私たちにとって、このことはそう簡単なことではありません。なぜなら、私たちは自分を喜ぶなんてこと、教えられたことなどなく、また考えたこともないからです。私たちの暮らす世界は、時にあからさまに、時に無言で、私たちに語りかけてきます。あなたは、まだまだですよ。十分じゃありませんよ。課題はまだありますよ。もっとしっかりやりなさいよと。私たちはこのような言葉を聞きながら一週間を過ごします。いいえ、生涯、このような言葉に追いかけられながら生きるのです。しかし、私たちは今日、主の御声を聞きます。あなたを私は素晴らしいものとして創造した。あなたは私のかけがえのないパートナーだ。あなたは私の前に高価でたっといのだ。あなたはそのことを知っているのかと。私たちはそんな聞いたことのない言葉に驚き、尋ねます。主よ。私はあなたの前に高価で、尊いのですか？そんなこと、聞いたことがありません。主は言われます。あなたがどれだけ高価であるかということを、私はすでにあなたに明らかにしているだろう。イエスは、あなたのためにあなたの生きている世界に生まれ、あなたのためにその命を捨てたのだ。イエスの命を与えるほどに、その命を代価にしてあなたを買い取るほどに、あなたは私の前に高価な存在、喜ぶべき存在なのだ。ノーマン・ピルという作家がこんな言葉を残しています。僕は自分を信じる。自分を作ったのは神様だから、僕がつまらない人間のはずがない。ある人はこの言葉を聞いて、 自己満足で能天気な言葉だと笑うでしょう。しかし、聖書に書かれていることに照らし合わせて考えれば、この言葉は正確に聖書の言葉を、神の御心を言い当てているのです。主にある皆さん、今日という安息日、あなたはこのことを思い起こしていますか？思い巡らしていますか？一週間、いろいろあった、へこんだ、傷ついた、自分など評価されるようなものではない。しかし、我らの父なる神は、私が私であるということを喜んでくださる。私たちを承認し、よしと、太鼓判を押してくださる。このことを思い起こし、喜ぶ。それが、今日なのです。最後のことをお話します。それは、文字通り、安息日は、休息の日ということです。以前、白い巨塔というドラマを妻と夜更かししながら見ていたことがあります。ご覧になられた方もいるかと思いますが、大学病院内で繰り広げられる医局制度の問題点や医学界の腐敗を鋭く追求した社会派ドラマです。その主題歌はアメイジングレイスでして、いろいろな人間関係から生じる人の心が二転三転しながら表現されていました。そのドラマに、製薬会社に勤め、休むことなくセールスをする35歳の女性が出てきました。彼女は休むことなく働き続けたために、セールスに来ていた病院で倒れてしまい、そのまま入院します。医師からは、その場で、余命数ヶ月の重病だと診断されます。その彼女が、寝巻きのまま、病院の廊下から、会社に電話をするのです。私は大丈夫です。この入院もチャンスとして、入院中にも病院関係者にセールスを続けます。そのドラマを見ていまして、思いました。このことは、ドラマだけの世界ではないなと。さすがに余命宣告を受けながらも入院中にセールスをしようとする人に私は出会ったことはありませんが、仕事とは比べ物にならないほど大切な人や、自分の健康、また命を失っても、立ち止まることがない方たちに出会ったことは、これまでに何度もあったからです。私が高校から大学の頃、日本はバブル経済のただ中にいました。日本がアメリカのランドマークのような不動産を買い漁り、世界の空港の免税品店には必ず日本人の店員さんがいた時代です。あの時代を象徴する CM が当時流れており、私も高校生ながら口ずさんでいました。時と三郎が演じていたリゲインという栄養ドリンクの CM です。売り文句は、24時間、戦えますか？あれから30年経ち、今日に至るまで私たちは、過労死、引きこもり、 バーンアウト。ブラック企業という言葉を見、日本国では最近になって働き方の改革が見直され、休むということが注目され、最近になりますと、定時になると会社の電気をすべて消して、従業員に帰宅を促す会社があるというようなニュースも見聞きするようになりました。かつてのあのリゲインの CM は今も健在のようです。しかし、そのキャッチフレーズが変わったようです。24時間戦いますが、3、4時間戦いますかと変わったのです。人間がこのように、もういいよ、休みなさいというところに至ったのは、遠い昔のことではなく、つい最近のことです。ここに至るまで人の歴史は、王や権力者が労働者を所有物のようにして搾取する時代が長く続いてきました。しかしここに来て、そこに至るまでの数えきれない犠牲に気がつき、私たちは重い腰を上げたのです。言うまでもなく、このように腰を上げた国地域というのは、世界の中では決して多くはありませんが、これが私たち人間の歩んできた歴史であり、現在の私たち人間の状態です。それでは、神はどうか。神はその一番初めから休むということを7日のうちの1日に組み込まれて、ご自身も休まれたのだということを明らかに示しました。以降、私たちはこのことを神により語りかけられているのです。出エジプト記20章8から10節。安息日を覚えて、これを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目は、あなたの神、主の安息であるから、何の技をもしてはならない。神様は言われるのです。私は7日目に休んだのだ。それゆえにあなたも休みなさい。人間は長い歴史を刻み、神がすべての始まりの時から言い続けているこのことに今、目を向けようとしているのです。かつて日本の教会に仕えておりました時、どうしたら日本人は日曜日に教会に来るようになるだろうと、あれやこれやと考えていました時に、いつも最後にぶち当たっていた課題がありました。それは日本の構造的なシステムでした。そもそも日本の労働システムが、日曜日に教会に行くことを阻んでいるシステムなのではないか。毎日が忙しくストレスが大きく、心身ともに神とか人生とか生きる意味とか、考える余裕などはない。日曜日の朝起きて外出する余力がない。そしてこのことに思いが至りますと、諦めに近い思いとともに、私一人でどうこうとなる、どうこうできることではないなという思いに至り、もうその先に進めないのです。しかし今、そのように私のうちに保留されていた思いが変えられようとしています。そうです。今この労働システムは、コロナを通して確実に変えられようとしているのではないかと思われるからです。神様はこのコロナを通して、日本のみならず、 世界のすべての国々の労働環境を変えようとされているのではないだろうか。なぜ私たち人間にはそれを断固変える力がこれまでありませんでしたから。コロナを通して適応するのにはまだしばらくの時が必要かもしれません。家族との時間がしかしながら持てるようになった。それまで通勤に2時間をかけていたところを睡眠に当てることができるようになった。ストレスの多い大都会から空気が新鮮な地域に移り住もうというようなことが連日伝えられています。これまでの固定概念は壊され、働くということはそもそもどういうことなのかということを私たちは考えるようになったのです。神様は6日で天地を創造されました。7日目に他の惑星に行って、またそこを開拓、創造したとは書いていないのです。神は7日目に休まれたのです。そして、それは創世記に限定された神のメッセージではないのです。興味深いことに、このことは人間にのみ当てはまることではないのです。出エジプト記23章10から11節には、こうも書かれています。あなたは、6年の間地に種をまき、その産物を取り入れることができる。しかし、7年目にはこれを休ませて耕さずに置かなければならない。神は言われる。6年の間あなたの耕作地に種をまき産物を取りなさい。しかし7年目にはそれを休ませなさい。耕作地を休ませることにより人はさらに収穫を確保することができるのです。さらにこの言葉はこう続きます。あなたは6日の間仕事をし、7日目に休まなければならない。これはあなたの牛及びロバが休みを得、またあなたの端止めの子及び気流の他国人を休ませるためである。これは、今日見ています4回に付随して語られている言葉と合致しています。7日目は、あなたの神主の安息であるから何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、またあなたの門の内にいる他国の人もそうである。神は、休息はあなただけのものではないと驚くべきことを言われます。つまり、あなたのために働いている牛やロバ、そして女奴隷や気流の外国人をも休ませなさいというのです。それはオプションではなく、必ずしなければならないことなのです。主にある皆さん、今から3500年も昔、イスラエルの民は400年もの間、エジプトの奴隷として生きたのです。その世界では力あるものとそうでないものがはっきりと分けられ、弱き者の命は強き者の豊かさのために、ボロ切れのように使い捨てられていた時代に、このような言葉が語られることなど、あるのでしょうか。私は人の口からこのような言葉が出てくることはありえないと思います。いつの時代も権力者は自分が栄えることだけに関心があり、このような言葉が彼らから発せられることはありません。しかし、自ら作られたすべての被造物を見て、等しく、よし、花肌よしとされた神は違います。神の前に休息は、 すべての人間、すべての被造物が受けるべきことなのです。私は最近、神の法則ということをよく皆さんにお話します。そう、神が定めたことです。そしてこの神が定められたことに生きることが人の最善なる道なのだということに気がつかされ、また納得させられています。なぜ納得させられているかと言いますと、自分の数えきれない経験を通して、すなわち、この神の定めたことに従わず、自分の思いと考えだけで生きてきたことを振り返り、しかしそのような中でも神の定めに生きることを選び取った日々を、天秤にかけましたら、聖書が記している通り、神の定めに生きる、そこに身を置くということが、どれだけ私を守り、それがどんなに私の思いを超えた大きな祝福になっていたのかということが、やっとこの年になって分かってきたからです。私の考えはこうだ。最近のトレンドはこうだと、いろいろな情報や考えは私たちにはあります。現実は厳しい。そんなのんきなこと聞いていられるかと。私たちの心にはいろいろな思いがあります。しかし、この神が言われていることに、それらのもろもろの私たちの思いや考えは到底及ばないのです。主にある皆さん、神が私たちに求められる生き方に勝る生き方はないのです。今日お話してきた安息日に関することは、私たちが私たちのために定められたリズムに生きることを語りかけています。潮の満ち引き、宇宙の電磁波、この地球のシーズンを司るお方、我々の血流のリズム、心臓の脈拍に最善のリズムを組み込まれたお方は、私たちに与えられているこの7日間にも最善のリズムを組み込まれたお方です。そして私たちの1週間の中に安息日を置かれたということは、このリズムに生きるためにそれは不可欠なことなのです。このリズムを熟知しているのは私たちではありません。人間を作られ、それに命の息を吹き込んだお方がそれを知っておられるのです。なぜならそのお方がこのリズムを設定したからです。組み込んだからです。この神の定めたリズムの中に休んじて身を置くことが私たち人間にとって最善の生き方なのです。アメリカで手に入れることのできるカレンダーは、どれを見ても日曜日は週の初めに置かれています。このことは、日曜日は私たちが余力を使い切り、疲れ果てた週の終わりにあるのではなく、神の新創造が始まる日、新しい一週の最初の日だということを示しています。その週の始まりに、私たちは毎週、主にある希望と 喜びを確認し、主の前に心身ともに十分に休息を得た者として、神の定めたもうリズムに、この身を置いたまま、新しい習慣を、主と共に歩み出すのです。それは、なんと幸いな、新しい週の始まりでしょうか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちは今日あなたの御前にひざまずき、あなたが私たちに与えてくださった十回の第四の戒めを心に留めました。安息日を覚えてこれを聖とせよ。その安息日、すなわち今日というこの日曜日、それは私たちにとって希望の日であり、喜びの日であり、文字通り休息の時であるということを私たちは確認しました。そのことを覚え、そのことと共に生きる生涯というものがどんなに私たちにとって幸いな生涯となりうるかということを今日私たちは見てまいりました。どうか神様、このことをしかと私たちの心に刻んで、巡り来る一週、そしてまた一週を生きるものとしてくださいますことを、何卒よろしくお願いいたします。この安息日をあなたですら7日目に休まれたのでありますから、どうぞ私たちも清別してこの一日を過ごすことができるようにどうぞ導いていてください。このようなことを今日も愛する兄弟姉妹と共に分かち合うことができましたこと、私たちにあなたがこのことをこの朝語りかけてくださいましたことを心より感謝しつつ、我らの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋い願わくば、我らの主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。